毎週日曜深夜11時から配信していますユーストリーム番組アップルニューストリームワンボタンの声。先日その第2部としてアップルやマックとは特に関係はないのですが、タイムライン上の視聴者の皆さんの受けも良かったので、アニメーション作品広角機動隊について少々お話してみようということになりました。この配信はその模様がユーストリームサービス側の問題で映像録画が残せなかったため、音声のみを手元のマックで録音して編集したものです。第2部は映像の録画なしでポッドキャスト的に音だけ残るワンボタンの声第29回第2部、2010年11月1日、はい、ね、12時、は
い、1月になりましたよ。あと2月しか残ってないですよ、もう。
今年はね、寂しい限りですけど。改めてご紹介します。私は進行を務める山村と言います。今、オンラインでスカイプでつながってます。お二人いらっしゃいます。まずは大江先生です。こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
はい、もう一方 DJ の小島明子さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、小島さんは第一部の方で Mac についての初心者的なお話というところの付き合いから流れでそのままいていただいてるんですが、はい、第二部はちょっと Mac とは趣向が外れまして、大江先生が先週ちらっとネタフリしたら結構反応が多かったから、じゃあやりましょうかみたいになってる広角機動隊という漫画アニメのヒット作がありますが、こちらのお話をちょっとしてみようという。ユーストリームで録画残らないのはユーストリーム側のトラブルなので、すいません、音だけでなってます。今でも録画
軽くなったらどうですかって言ったものの、はい、絶対ネタにしたもんやなっていうのは確かにあるんですけど
実はさっきからずっと見てる方は分かってますけど、途中から見た方のためにゲスト参加してもらってる小島明子さんが、広角機動隊って
マトリックスでしょ、
マトリックスのことでしょっていう話があったんですが、タイムライン上では今それのことでみんながという状況に。
でもなんかマトリックスが流行った時、はい、広角機動隊も流行りませんでしたっけ。
それは世界観が似てるというだけの話で別物なんですよ。
広角機動隊ってどちらですかね。
日本の漫画アニメですよ。マトリックスはアメリカの映画ですよ。
おっと、話がついていけなくなりましたマトリックスは好きなので私ノリノリで話しようと思ってた。全く違う話であることに今気づきました。
そうなんですか。いや、小島さん結構その深夜アニメもお好きだって聞いてたから分かるのかなと思ってたんですけど、そうじゃなかったんですか。
ちょっとついていけなくなりそうです。
いやいや、分かる範囲でお話しついていただけたらと思うんですけど、
はい、
アバウトな話で言ってしまってますけども、原作者は城正宗さんという日本の漫画家さんが兵庫県お住まいの方ですけども、広角機動隊という漫画で、英語タイトルがゴースト・イン・ザ・シェルと言いますけどもね、現在までにアニメ数本も作成されててテレビ放送もされて非常にヒットしてます。もともとは漫画そのものはいつから公開ですかね、これ。
91年
ですかね。
初出は89年だ
そうです。89年ですか。そうですね、ヤングマガジンが最初ですね。2000年頃からでしたっけ、アニメ化がされたのは。テレビアニメは2002年ですけど、それより前でしたからね、劇場アニメは。95年ですね。
俺95年見に行ったんですよ。
95年だとちょうど世の中は Windows 95だとかオウム事件だということで、世の中技術はこれからネットワークだ、新しい技術がみんなの生活に入ってきたんだ、でその中に世間を騒がせるカルト宗教みたいなものが世の中にあって、不安も抱えてる阪神大震災みたいなものもあったという、一部時代のものすごく変わり目みたいな時だったんですよ。そこにこういったアニメが出たっていうのはやっぱりすごく話題になったんですね。
僕はこれ見に行ったのはもちろん押井守作品やったっていうのは多分一番大きかったかなと思いますね。
ああ、そうですか。押井守さんはこれより前の作品で鳴らしてたとすれば、うるせえ奴まで行く、はい、あ、パトレイバーですかね。
パトレイバー
でまずも
う、あの劇場版がこれより前の
はず。はい、小島さんパトレイバーご存知ですか。
パトレイバーわかんないです。押井さんはわかりますけど。
あ、そうなんです。押井さんも押井守監督がわかるんであれば多少はついてこれます
ね。はい、行きますか。はいはい、
独特の世界観の SF なので、あんまりそういうことに無頓着に何の予備知識もなく読んだり見たりするとちょっと一瞬何のことやろうという話ではあるんですけど、大江先生は漫画も全部読まれて、映画もテレビ OVA も全部見られた。
そうそうそう、城正宗に興味持ってたらもうちょっと、実は広角機動隊もうちょっと前ぐらいからですけど、
はい、
ものすごい読みづらいのはよく知ってるんでよく皆さん知ってると思いますけど、はい、漫画って大体絵があってセリフがあってっていうのが普通で、それ以上はあんまりゴテゴテ書いてないのが、はい、城正宗さんの漫画は欄外まで全部使って用語の解説とかなんとか全部びっしり書いてあるんで、
そうですね、
ものすごい読むとこ多いんですよ。
博学というかブレーンがついてらっしゃるっていうのか、ちょっと私はよく存じ上げないんですけども、脳科学 っていう部分においてもすごいですよね。
城政宗さん自身も理系の人なんで得意なんですね。
その専門用語とそれまでの歴史的背景を踏まえた言葉がいっぱい出てきて、最初も一体何のことやろって我々本当に首ひねりながら読むしかないっていうのがやっぱあったりするんですよ、ね、
一番最初の広角機動隊とかもうちょっと前のやつで言うとアップルスピードとか、はい、ほとんどわけ分かってないっていう背景の設定をまず理解するのが大変、
は
い、
ここで小島さんに一つだけ言っておきますと、アップルシードというのは別にアップルと関係ないですからね。
それぐらい分かってますよ。
そういうノリツッコミもまた来るかなと私思ってたんで、さっき言ってしまうんですけど、すいません。はい。はい、それいうのはないんですよ。はい。
はい。
広角機動隊と同じような近未来のコンピューターとか人間のネットワークとか話と思ってもらったらいいと思うんですけど、はい、小島さんにちょっとじゃあ伺いますけど、広角機動隊全然ご存じなくても90年代の割とこのヒットして SF 関係のアニメとかそういうのは見てらっしゃらないですか？
今ね私も書こうと思ってたんですけど、おしさはうるせえやつらを見てたんですよ、まあ、SF じゃないですけど、
ビューティフルドリーマーね、
そうそう、それ私アナログでレコードも持ってます。
レコード持ってるの？
私めっちゃうるせえやつら好きで、レコードね、はいはい、アナログのレコードにラムちゃんの絵描いてるやつとかも持ってます。
あれね、最近誰か有名な人がそれビューティフルドリーマー大好きでポスターも持っててレコードも買ったり話してて、誰やったっけ、この間ポッドキャスト誰かに聞いたんですよ。私もうるせえやつらコミックは好きで全巻持ってましたけど。
あ、全巻持ってます。
持ってるんですか皆さん？
はい、
いや、もう私妹になってしまって今ないんですけど、
私360円やった頃コミック全部集めてます。
逆に城政宗さんは全部持ってますよ。
あ、そうですか。非常にエロい描写が多いので、何も知らずに読むとそういう漫画かなと思われてしまうのが
多かったか。
いやいや、露出が多いじゃないですか。
まあそういうとこもある、露出が多いと思うのは山村さんがウブラだけでやって。
いや、その青年誌の漫画の中ではそんなに突出してっていうわけじゃないんです
よ、ね、考えるとそんな大層なことじゃない、
う
ん
う
ん
う
ん、
何も知らない人にこういう作品があってねって言って紹介するときにあの映画をボンと出してしまうとちょっとやっぱり引く人もいるのかなと私は思ったのだ。じゃあ小島さん以外はタイムラインの方は多分ほとんどの方は広角機動隊ご存知だと思いますが、釈迦に説法みたいになってしまいますけど、公安休暇という非公式世間一般には知られていない公安部隊みたいなのがあって、そこがサイバーテロなんかに対する対策部として活躍するというのが一番大元の話なんです。その隊長たる草薙素子という女性少佐ですね、あの人は
階級がってことになってますね。
いつも少佐少佐って言われるんで、この方前歴がなんか経験があって引き抜かれたわけですね、休暇に。
軍隊とかそういうのをやってたとか
言ってたんでしょうね。制服で時々登場しますから。小島さん非常にスタイルのいい、はい、若くて美人で、しかも海戦山戦の男たちをね、
はい、
統率して、はい、サイバーテロのひどいやつらを一網打尽でできるだけのそれぐらいの、
うん、サイバーテロだけしてるわけで普通のテロも扱って
まあそうですけど、それだけの才能を持った女性なんですよ。
ですけど、あの人は全身アンドロイドなんで、
そうです、普通に美しい女性の体してるんですけど、実際脳だけが本物なんで、ひょっとしたらとんでもないおばあちゃんかもしれないって言われてるんです。
全然不祥事。
体が傷んでも新しい草薙素子の擬態を、擬態って言うんですけどね、そういう、
はい、
あのアンドロイド機械の体のことをね、擬態を用意してそこに移植してもらってっていう。
そういう意味ではね、マトリックスの世界と違うのは、マトリックスは完全にバーチャルな世界と
仕
立つしかないんですけど、広角機動隊の世界っていうのはバーチャルっていうか電脳って言ってるそのネットワーク上の世界もありますけど、でも基本はそれを使うための人も機械化してるっていう。
その点の説明が物語冒頭からすぐ出りゃいいんですけど、
あ、もうそ
全然ないんで、読んでいってどうなんかな、そうなんかなって思いながら読むしかないっていうのがこの漫画の、それが魅力でもあるんですけどね。
広角機動隊って1回読んだだけで話分かりますか？
はい、多分分かんないと思う。
だからね、良かったのは、はい、逆になんでこんなに広角機動隊というか城政宗が受けるようになったかっていうのが押井守な広角機動隊の映画なわけですよ。なんでかって言ったらあの映画はめちゃめちゃ話を整理しまくってるから、
はい、じゃあそれから入ります。
そうそう、それ映画は分かりやすいです。もちろん押井守色満タンなんで、
はい、あのそっちの方が見やすい。
あの世界が気に入ってる人にとってはすごいとっつきよくて、先ほどものすごい複雑なような関係とかかなり整理されてるんで、はいはいはい、一度あれ見てから原作読むと、ああこういうことやったみたいなのがいっぱいある、うん、 同じように広角機動2っていうか、はい、ゴーストインザシェル2っていうのでイノセントっていう映画もあるんですけどね、あっちは反面的すぎてもうわけわかってないです
非常にシリアスなムードで始まって流れていくストーリーなので息抜き的なキャラとして作られたのかもしれないですけど、アニメ版ではタチコマという名前の人工知能を持ったロボットが出てくるんです。大きな大きな人間が中に入ってもまだ余裕があるぐらいのロボットで、クモンみたいな6本足か8本足で出てくるんですけど、学習能力がある人間の子供のような喋り方をする人工知能を持ったロボットたちが出てきて、それがストーリーに少し花を添えてるっていうんです。明るいユーモラスな部分を持たせてるんですけど、
映画では確かね、立ちこま出てこないと思うんだけど。
あ、そうなんですか。うん、出てきて、ほな私勘違いしてますからね。で、漫画版ではフチコマですよね、確か。
あ、フチコマです。
それがなぜかアニメ化されるときに立ちこまいう名前に変わってて。
あれね、なんかね、フチコマはなんか、名称でなんか使いづらかったのがあったらしい。
あ、そうなんですか。インターネットで小島さん、多分、カタカナで立ちこまって検索してもらうと、
はい、
その水色のロボットの多分、映画見れると思いますけど。
立ちこま。はい、あ、確かもフィギュアがありました。
あ、そうです、そうです。フィギュアが多分すぐよくわかると思いますね。はい、
これですか。
はい、セントって言ってましたけど、イノセンスですね。はい。
はい、あ、イノセンス、ごめんなさい、イノセントじゃなくてイノセンス。
イノセントはあれに出てきた人です。
ザブングル？
ザブングルに出てきた人
です。もうだんだん話しやこしなる。
だんだんそっちに移りそうになんかやばい。
今日ね、甥っ子にザブングルって言ったらね、悔しいですって言われて、あ、そっちか。そっちちゃうね、お前。俺はガンダムって言うからザブングルの話したのにとか思って。
テレビ版ですよね。テレビ版、スタンダードコンプレックス、やっぱ同じ広角機動隊を舞台にしたスタンダードコンプレックスのテレビ版、特に第一シリーズ。っていうのはすごく分かりやすいので、はい、
そうですね、
これもいいと思います。
レンタル行ってもこれ大体これがよく前に出して置いてるから、ね、はい、見つけれると思います。
これとその第一作とのゴーストインザシェルは結構どっちもいいと思いますね、はい、僕はどっちも第二作になるとどう思うっていうのは、スタンダードコンプレックス2の方、
はい、セカンドギグ、
あ、セカンドギグの方は押し守るが入ってるんですよ、は
い
は
い、ちょっとねひねりすぎっていうものはこれ分かるかなって思いながら最後まで見てて、あ、そっかっていうのもあったりするんですけど、かっこよさって言ったら変ですけど、スマートに見るんやったらスタンドアローの方が非常にそういうの感じるんですけど、セカンドギグの方はちょっとひねりすぎかなみたいな。
実際にはスタンドアローコンプレックスの1と2の後にゴーストインザシェルになるっていう、タイムライン的にはそうなんだよ。
あ、ストーリー的にはね、
セカンドギグの一番最後がちょうどゴーストインザシェルの一番最初っていうか、はい、につながるようにできてるんで、
はい、特にアニメの方は世間一般のちょうど現代の社会の悩める問題っていうのがすごくあちこち反映されてて、高齢化社会の問題とか引きこもりっていうんですかね、
移民の話とか、ね、
移民の話とか、そういう普通のアニメでなかなかそこ取るかみたいなテーマすごく反映されてて、これ大人じゃないとなかなか実感思いながら見るってできへんやろうなって。
広角機動隊が僕が好きなのはやっぱり対象が子供でないってところでしょうね。
タイムラインではスタンドアローンコンプレックス第一シリーズの中の戦車に人工知能をついて街壊して回る話がありますが、あれをずいぶん皆さんおっしゃっていただいてるんですけど、
いや僕もあの第2話は好きな話、一部は笑い男っていうのが出てくる。
ここで多分小島さんがキョトンとしてしまうと思いますけど、小島さん、
はい、
スーパーハッカーみたいな人が出てきてね、
はいはいはい、
でこの人がある主義イデオロギーというかその考えがあって、社会に問題を訴えかけるためにいろいろ事件引き起こすわけですよ、
はい、
それの人は通称笑い男って言われてて、
この周りに G 打ってあるんですけど、これがライ麦畑で捕まえてに出てくるセリフが書いてあるね、サリンジャーの。
確か今年夏でしたっけ、サリンジャーご本人お亡くなりになりましたね。
あ、そうですね。
菅野横さんの音楽っていうのもまたよくて、BGM だけ取り出しても聴いていたいなっていうような。
僕サウンドトラック持ってます
よ。ああ、そうなんですか。非常に私も好きなんですけど、声の方でいくと草薙元子役の田中敦子さん、映画なんかでかっこいい女性だ大芸この人がやってますよね。多分マトリックスもあの女の人の役を声してんちゃうかと思ったりしますけど、
トリニティ、
トリニティかなと思ったりしますけど、ちゃうかな。
SF 系の漫画とか映画とか見ないですか。
私ですか、
はい、
映画はマトリックスめっちゃ見ましたよ。
じゃあトリニティ分かりますよね。
トリニティ分かります。ただめちゃめちゃ見たんですけど、マトリックス1なんか17回ぐらい繰り返し見たんですけど、
はい、なんで17回も見んねん。
いや、めっちゃハマって買って DVD めっちゃ見たんですけど、はいはいはいはい、最終的に答えが分からなかったんですよね。
で1ではその答え出てないやん。
で1、2、3見て、はいはい、3ね、はい、ネオがなんか最後ほら神かなんか言われてて、おばちゃんとおじちゃんが喋ってるでしょ、うんうんうん、よう分からんまま何回も繰り返し見てるんですけど、広角 機動隊見て光学機動隊の謎が分かったらマトリックスの謎分かります？
いや分からないと
思う。あ、分かんないですか。
そうやな。
違うんです。そういうもんではない、
声優さん分かりました。トリニティ、まず DVD 版では日野ゆりかさん、テレビ版では戸田恵子さんでした。
あ、いや全然違う。
全然違う。すいません、勝手な思い込みでした。でもモーフィアスが源田鉄章さんなんですよ。源田鉄章さんってバトーちゃいましたっけ？また間違ってるかな。
バトーさんです。
あ、また違った、ごめんなさい。キャラ的に合うなと思った
わけです。絶対なんか思い込みでもの
喋る、思い込みでもの喋りますね私は。いいですか、ちゃんと確認しながらやるから。ワンだけですか、17回も見たの
は。17回見て、2は To Be Continue 的な終わりだったので、はい、そんなに繰り返して見てないんですけど、はい、3もめっちゃ見たんですけどね、最終的に答えが分からなかったんですよね、
はい、3は、いやあれで結局、あ、まあ、あんまり見てない人に言ったらあれから、
そうですね、
ちょっと言うとまずですね。
え、はい、答えは皆さん分かったんですか、あれ見て。
私は私なりの結論が出ましたよ。
あ、それ今度じゃあちょっと普通に、はい、議論してください、はい、私も私なりの結論に達してるんですけど。
今マトリックスの話していいんですかね。
すいませんすいません、光学機動隊で。
多少小島さんの分かる話もしないとちょっとほんまに置いてきぼりになるやろな思ったんで。
僕から言わせてもらうと、あれは主人公が自己犠牲を払ったっていう形の圧直な終わり方やったんかなとかちょっと思いましたけど。
あ、そうなんですかね。
これもやっぱり見て、はい、おのおので結論出していただくしかないことだと思うんです。なんでマトリックスと光学機動隊は同じもんやと思ったんです？
マトリックスが流行ってて、マトリックスの謎を私が解こうとしてる時に、はい、光学機動隊の名前を聞いたような気がするんですよね。謎を解きかかったかったら光学機動隊やでみたいな。
比較対象になることは多かったから、ネットでいろんなとこ見たら書いてあったりっていうのはあったでしょうね。
すごい、はい、人に勧められたの覚えてるんです。
今度見ようかと言ったまま行く年次って感じですか？
そうです。でも今日ちょっとまずアニメ版の1と映画版を見ようかなと思いました。
あ、はい、ぜひとも見ていただきたい、
はいはい、
タイムラインでムカムカさん、龍神丸ですよ、源田鉄章さん。、はい、日月堂さん、田中敦子さんもいいですね。そう、私も田中敦子さんファンですね。DVD 借りてきてよく見てたんですよね、公開機動隊。そしたら DVD 特典で最後の方で声優さんが直に出てきて自分の役作りの話とかをするんですよ。声優さん自身がカメラの前でね。田中敦子さんの時の結構やっぱり取り組み方とかね、やっぱりいいなと思いましたね。
僕ね、あんまり声優さんの話とか、はい、絶対聞かない人だ
よ。おまけ特典があってもそういうのはスルーしちゃう、う
ん、あんま興味ない。
世界観ガチで行くからですか、
うん、余計な情報特にいらない人なんで。
いや、見終わった後ぐらいだったらいいじゃないですか。
いやいや、だってまた見るやん。
別に、
そんな言ったら、
思い出を聞いたからって、じゃあ逆にそれができてなかった時にすごい嫌な気になるから嫌
な。なるほ
ど。音楽の菅野よこさんはカーボーイディワップがやっぱり一番好きですね。
何言うと。カーボーイディワップはいいですもんね。
それは私もわかります。
あ、カーボーイディワップ見てました。
はい。
うんうん、なんと。
そこはついていきました。
そこ見てんのになんで広角機動隊言ってなかった。
すいません。
カーボンビバップと広角機動隊って随分意味合いが違いますけど、
カーボンビバップのエンディングの曲ありましたでしょ。
はい、
あれ好きでね。
リアルフォークブルース、
でもカラオケであれ歌ったら弾かれたからもう二度と歌わんとこうと思いましたけど。
あとカーボンビバップも結局全部持ってますね、なんだかんだ。
そうですか。私はテレビの時ずっと見てたぐらいなんです。
見てましたけど、ビバップの話をするとまたそれはそれできるやね。僕はデスクトップがビバップの絵ですから、いつも
この間そのレゴニュースの時に見つかってしまってたんですよね。
ペイですか。ビバップもちゃんとサントラ持ってますよ。
私的にお二人見てたかどうか分かんないですけど、 NHK 教育でやってた架空のアジアの国でバルサっていう女の主人公が出てくるアニメ、何やったっけ。女性の舞踏家でバルサっていう女性が出てきて、彼女がその国の王子となる少年を助けて最後の王位に継承させるまでを頑張る話。はい、
ナディアじゃない。
違います違います。
ナディアはナディアやもんな。だって
違います違います。あんなに好きで見てたのに全然今思い出されへんって感じの。
なんとかの守り人。
ああ、そうそうそう、それそれそれ。
何でしたっけ。
精霊の守り人。
ああはいはい。
あのバルサのキャラが私の中では草薙元子とすごくオーバーラップするんですよ。強くあるということと冷静っていうところと、バルサは生身の人間で草薙元子は擬態という全然設定とかそういうのは違いますけど、ドラマとしての主人公ですし、一回見てみられると、ああそうかなっていうのもあるかもわかんないですけど、
はい、そんなに似てるんか。
精霊の守り人自体は架空のアジアの、ひょっとしたらモンゴルとか中国北部とかをモデルにしたんじゃないかな的な、でも日本的な要素もあるという。攻殻 月の歌そのものもそうですけど、白政宗さんが描くアップルシードなんかもそうですけど、
はい、
近未来のサイバーの脳科学というんですか、テレパシーというんですか、テレパシーとは言わないけど、ね、どうですか、ああいうのって最終的に来るかどうか、全く無理やろうっていう論理に立つのか、いや未来はやっぱり実現するかどうか別にして、そっちに向かってるやろうと。
これはヒューマンインターフェースを研究している人の立場から、研究している言うほど大層なことはしてないですけどね、別に、
はいはい、
言わせてもらうとあれですけど、手足とかもしくは声でとか、はい、人の頭とマシンの間に何かが常に存在するんですよね、
はい、
声なり視線を追ってもいいですけど、動作をしてもらってもいいですけど、何か間にもう一つ、下手したら二つぐらい機械に直接指令するっていう方法論ってないわけですよ今。
例えば Mac の画面に写真表示したいと思っても、それは自分の手でキーボードを触ってそこから呼び出してるってことですね、
しかないわけ
で、ええ、はいはいはい、
でも脳が何を考えてるかとか直接拾えれば、はい、それは一番早いだろう。ヒューマンインターフェースの究極の姿っていうのは、多分脳から直接命令拾ってきて直接送るっていうことなんですよ。それやるにはまず脳ってどんなもんっていうのか客観的に全部解析できないとダメですよね。
まだそこには至ってないですもんね。
あ、全然至ってない、この次はそこからどうやって情報を出してくるの、多分似たような形で解析できたら多分引っ張ってくるのはできるだろうから、はい、脳波ではないですよね。脳波だとものすごい曖昧な情報しか得られないんで、具体的なイメージって脳波では絶対出ないんですよね、はい、フィードバックをどうするか、はい、逆側、逆も今は目で見てますよね。目で見たり音を聞いたりしてるわけですよね。もしくは感触とか接触とか、なんか重力感じたりとか、なんかそういうの、はい、それを脳の信号に直接返さないと、送る方と受け取る側の両方のギャップを埋めないと、
はい、
完璧には至らないわけです。
素人考えですけど、脳と同じ内容をシミュレーションできるコンピューターがあればいいんじゃないですか。
そんなこと気軽に言うやろ
だから素人って言ったじゃないですか最初に。
言ってんじゃん、あなた昔はコンピューターできたらこれで人間はいらんのちゃうかとか、人間でできることはこれで全部できるはずやとか、どんだけ言われたと思ってんの。人間の複雑さっていうのはコンピューターではまだシミュレーションできないんですね。
容量自体は人間の脳の容量に追いつけるけど、仕組み自体が全然成り立ち違うからまだまだ無理っていうの
は、
なんか
で
読ん
でます、ね、人間の脳はやっぱり生化学的に化学で動いてるんですよね、
はい、
化学反応で、
はい、
残念だから、
はい、ニューロンで情報伝えてるだけですね。
化学反応で伝えてるわけで、電気反応で伝えてるコンピューターとは基本的な仕組みが全然違うわけです。コンピューターって01じゃないですか、
はい、
オンかオフかって、それがいっぱいあるから、なんとなく曖昧さの部分も多少伝えられるような気がするかもしれないですけど、はい、人間の頭の中でマジでアナログですからね。
情報が一つのラインに一つに通してるだけではないということですよね。
あ、そうそうそう、もちろん一つの情報を格納するのに、いろんな手法を使ってたりとか、
はいはいは
い、いろんなところからアクセスできたりとかするようにできてますしね。そういう意味ではそこの曖昧さっていうのを表現するのを今のコンピューターではちゃんとできない。
うん、
もしくはものすっごく手間がかかる。
昔よく言われませんでした、コンピューターって1台だから判定間違えると人間のような曖昧さも出せようとしたら2台3台をお互い監視させて意見統一するようなことすれば反目し合ったりとかして人間っぽくなるんやみたいなことをよくね、パソコン雑誌にそんなん書いてあったんですよ。まあでもほんま昔の話ですよ。
そのためにはそれぞれに違う個性を持たせたプログラム書かないといけない。
違う個性、
誰がするの同じプログラムで動かしてたら同じ状況下で同じ結果しか絶対出ないですよね。
そうですね。
それで違う結果出てきたっていうのはそれは故障してるわけですよ、はい、だから昔アポロが月に行くのに、
はい、
3台コンピューター乗せて、
はい、
多数決で必ずものを決めてたんですね。
アポロの頃って70年代でしょ
う。そうです。
その頃に判定どうのこうのだってものすごく大雑把なことにしかできなかったんじゃないですか。
いやいやいや、軌道計算とか、
はいはいはい、
だっていう時にはできたわけですけど、その時にどうするかっていうのは3台コンピューター乗せて2対1の多数決で決めさせてた、はい、それはでも故障を防ぐためであって、
あ、
人間っぽくするわけではないんですよ、
ね、あ、アポロの時代のコンピューターってどんなだってそれよりも後ですもんね、我々がよく知る4ビットとか8ビットのパソコン出てくるの。
アポロの時代はトランジスタでモロロジックを組んでた時代ですね。まだ
やっとトランジスタが出てきて、メモリーとしてのトランジスタ作るには難しいで、パラメトロンとかなんかそんなみんな手探りでいっぱいやってた頃でしょ。
あ、でも当時は多分まだコアメモリーじゃないかな、磁気コアっていうフェライトコアを使って。
パラメトロンってそれちゃいますの、コンデンサーと。
メモリーはそれやったから違うと思うんだけど。
あ、そうですか、すいません、
あの、はい、すいません、小島さんがついてこない。
あ、ごめんなさい、すいません、すいません
けど、
ごめんなさい、
はい、ちょっと止めようが
ってる、はい、こういう話は結構好きなのでずいぶん突っ走ってしまうんですよ、ごめんなさい。
直接シャキンってなんかさせたりしないんですか。マトリックスみたいなんじゃないですけど、
はい、
シャキンって後ろからさせてその思ったことを。
そうそうそうそう、マトリックスであれやってるのはあの脳髄のところからデータが取り出せるとかもしくは送れるっていう前提なんですよ。 老水のところにその穴を刺して、あそこの電極から脳への情報を全部拾えるやろうっていうことなんですよね。
はい。
それができるかどうかっていうのは、誰も脳をそこまで解析した人いないから。
高架球体の中でも、荒垣。
荒巻。
荒巻でしたっけ？あの人が指令の連絡を取るときに、うなじのところにコード刺しますよね。
全身擬態じゃない人は、あそこに、後ろに、だから端子がついてて、はい、それが脳の中にあるマイクロマシンとのやり取りをしていて、脳との直接やり取りはマイクロマシンがやってるっていう感じ。はいはいはい、
ね、高架機動隊と同じ世界観を持って作った、もう少しファミリーっぽい話でアニメであったんですけど、何でしたっけ、2年ほど前のやつで、読売テレビが深夜にやってたやつで、擬態の人も出てくるんですけど、
あれ RD ですね、
戦闘操作室。ああそうです、そうです、女子高生が主人公で、彼女が擬態になるお金も勇気もないからいうことで、授業中みんな友達擬態化してるんですけど、別に先生の授業を脳で目で受けてるんじゃなくて、データでも頭に受けてるんだけど、彼女だけおかまって自分では言ってるんですけど、ガラスかな、プラスチックのヘルメットでかいの被るんですよね、
はいはい、
でそれで被ってる間だけ先生の言ってることを頭に届くんですよ。授業終わったらそれ脱ぐんですよ。
あれもね、厳密に言うと脳波を拾ってるわけではない、脳波では絶対できないですって、そんなこと、はい、
目でどうにかできるっていうもんも SF でよく出てくるんですけど、あれどう思います？
それ脳の側をどうすんねんって話が、
まあ、なんかね、 SF でそれ見た時に、ああ画期的やーとか、何の SF の映画で見たのか思い出ないですけど、覚えがあるんですけど、それだったら手術いらなさそうじゃないですか。
DL にも出てるけど GM じゃないの。
GM そんなんやったっけな。
キアヌ・リーブスが出て
る、いや見ましたけど、そんなん
でしたっけ。もしくはあっちから、
記憶屋ジョニーですよね、それ
記憶屋ジョニーか、もしくは、ペイチェック。
ああ、そっか、ペイチェックそんな感じですね、そういう。
ペイチェックは、ディックが原作の方です。ちなみにフィリップ・K・ディックは僕は好きな作家なんで全部持ってますけど。
小島さんが開店休業を喋って、と、大木本さんが。すいません、小島さんがちょっとついていけない話ばかりしてて。人工無能って書いて笑わそうとしてる、ね。小島さん、人工無能って聞いたことないですか？
あるんですか？
ふざけてそういうのを作ってプログラム書いてる人らが昔いて、人工知能って言ったら人間の脳を真似してるようなプログラムでしょ、
はいはいはいはい、
そうじゃなくてアホなことしか覚えられへんなんかプログラム書いてそいつと会話する楽しみの通信でやって遊んでた頃があるんですよ。
知らないです。
ご先生、ニフティにあった人工無能をなんとかいう名前の子いましたよね。
はいはい、ありました
ね。何でしたっけ、人工無能をなんとかじゃないのがいて、パソコンのチャットで画面ログインするでしょ、はい、人工無能を呼び出したら、こんばんはとか書いたら、こんばんは、いいお天気ですねとか返してるんですよ。で、いや天気は雨ですよって、あそうですね天気は雨でしたねって、こっちの言ったことをオウム返しに言って、だんだん記憶していきよるんですよ。
徐々に賢くなっていくってことですか？
いや、その範囲しか会話できないです。だから。で、死に滅裂なことをどんどん与えてやると、答えもまたおかしくなっていくんで、それが面白いんですよ。小島さんにちょっと酔った話でいくと、音楽って聴覚で人間が楽しむもんじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
でもそういうのも耳ありきでしょ、人間のセンサーありきでしょ、はい、脳で直接これデータを受けるとなったら、100% のクオリティで届くようになるってい う, いうような感覚もあったりするんですけど。
脳で直接音楽聴けたら面白いでしょうね。
高楽器の台の中にも話があって、目を盗むっていう表現が出てくるんですけど、
はい、
みんな擬態化されてコンピューターと紐づいてるから、誰かの目の中にそいつに見せたいデータを掘り込むことできるんですよ。わかります？小島さんが今パソコン見てると思ったら、急に目の前に太平洋の海原が広がって見えてしまうんですよ。で、なんで今海見えてんのってびっくりしたら、次またパソコンのまだ画面が見えて、今の何やったんやろうっていうような、視覚聴覚全部乗っ取れるんですよね。人間がそのコンピューターにデータもらったりして頼ってるから、ハックされて、誰さ、はいはいはい、誰さんにはこのデータ送れっていうのに、わざとそんないたずらみたいにしてやってしまえる。
高画期行動体って体はそうだけど、脳は本番の人間のままなんでしょ。
そうです。
なのにそれができるんですか？
脳に送るまでですよ。
そうそう、脳に送ってるインターフェースのところでハッキングして取ってしまえば、
ああ、
ここはコンピューター制御じゃないですか。だからコンピューターにハッキングできるわけで、はいはい、送られてる情報線のところに嘘のデータを流すっていう技を使えばいいわけですね。
めちゃめちゃ気になりますね、光学機動隊。マトリックスって光学機動隊から来てるんですか？
作ったチャウエスキー兄弟とかな、は明らかに光学機動隊の影響を受けて作りました。
そうですよね。そっから来てるっていう感じの話多いですよね。
最近白正宗さん新作っていうか手掛けてます、何も聞かないですね。
アップルシードの新しいのが出るとか出るとか言ったような気がするけど、違うだっけな。
光学機動隊の絵とかを映像とかを使いながら話したら、もっとダーッと話膨らむんやと思うんですけど、生実家ユーストやからそれができないので、すいません、みんなの記憶に頼りながら話するしかなくて申し訳ないですけど、
は
い、
光学機動隊スタンダードコンプレックスの漫画もやってますけど、あれは基本的に別の人ですからね。
そうですね、絵はちょっと違いますよね。
絵は全然別の人、
アニメ版そのままの話でね、コミックス本出てますね今。
最近は漫画ではなくて、だいたいイメージイラストとかなんかそんなばっかり。
小島さん、高画機動隊ほどではなくても、あんまりかけ離れたアニメ作品であれですけど、ハマってるのとか、前ハマってるのとかあります？
私が好きやったやつは SF じゃないですけど、はい、地獄少女とか、はいはいはい、日暮らしとかはすごいハマって見てました。は
い、地獄少女面白いよね。
面白いですよね。あれはちょっと見てまして。
はい
ね、
シリーズ1だけやな、面白いと思った。
お嬢ね、
自己紹介あまりちゃんと私見てなくて、基本的に恨み晴らす話でしたが、あれ
そうです、はい、でも人を呪わば穴2つで自分も地獄に流されちゃうんですけど、
あれでもそんなインターネットで呼び出すシーンなんかありましたっけ？
インターネットで
呼び出すんや。
そうそう、で、はい、あのバラ人形をもらうんです。
バラ人形どっかから来るわけですか？
インターネットでそこの恨み晴らす晴らせみたいなサイトを見つけてアクセスすると、はいはいはい、お嬢が前に出てきてわら人形を渡してくれて、はい、首についてる赤いリボンを取ったら恨みが完了されるっていう、地獄に恨んでる相手が流されるっていう、ちょっと見た後ネットで調べたくなるっていうテンションで、
そういうの依頼しようと思ってるわけ。
違う、そうですけど、ちょっとマジであったら怖いよなとか思って探したくなる。
高画機動隊ぐらい骨のあるっていうんですか、深いやつまた出てほしいですね。作品それに近いあるいは期待できそうな作品あります？
大人が見るアニメでこれはっていうの見当たらないですね。秘密とかやってたのが割と好きでしたけど。
秘密っていうのはよう知らないんですよ。
あ、知りません。東野圭吾の秘密じゃない方の秘密なんですけど、秘密トップシークレットってヒーター出てくると思う。
ザレベレーションってやつですか？
清水玲子さんね。
あ、そうそうそう、清水玲子刑事もんなんですけどね、これも光学機動隊の世界と割と関係あるかもしれないですけど、脳の解析が進んで、はい、死体の脳でもから記憶が引っ張り出せるっていう技術が開発されましたっていうのがあるんですね。その時にいろんな警察の捜査をどういう風に進むのかとか、どんな事件が起きるかとか、はいはい、もしくはこんな面倒くさいことがいっぱいあるとか、そういうのがいろいろあるんですけど、この漫画めちゃめちゃ面白いですよ。
オフィシャルサイトだと MRI スキャナーの技術を駆使して難事件に当たるということで、
MRI ってのはあの例の MRI とあんまり似てないんですけど、はい、
あ、そうなんですか。
それをこと MRI 操作って言ってるんですね。死体の脳を検査すると記憶が引っ張れますと。記憶を見るのはプライバシーの問題が大きいんで、特定の捜査官だけが限られないわけですね、はい、捜査できるのは法医大級研究室っていうところでしかやらない、はい、
その法医大研究室を略して大工と呼ぶそうですが、これが旧家と旧家にオマージュしてる
ような、雨って狙ってる部分は
どなたかがタイムラインで携帯捜査官7書いてくださってて、
携帯捜査官7はちょっと遠く、
あれも本当アニメ化の予定を特撮にした作品なんですよね。
銀河美少年、僕も大好きですよ。
銀河美少年、銀河美少年ですか？銀河美少年っていうのはどんなアニメですか？
夕方やってて結構好きなんですけどね。
スタードライバー輝きのタクト。
あ、そうそうそう。
あ、なんかこれ聞いたことある。これギャオでやってるんですよ確か。
これって話の作りが、はい、ウテナとそっくりなんですよ。
ウテナ分からへん、ウテナ見てなかったから。
それの要するに現代版に近いなと思いながら、ちょっ
とオリジナルテレビアニメシリーズ銀河美少年。
ちらっと TLM も流れてますけど、電脳系といえばやっぱりレインですね。
あ、レインはそうですね。レインは小島さん、レインひょっとしたら知ってるかな。レインって昔アニメあったのご存知ですか？
いや、わかんないです。
わかんないですね、これ最近 DVD ってブルーレイが出るそうな、かなり綺麗になってるそうですよ。
歌中井戸礼一さんちゃいましたっけ、
ね、あ、そうです、中井戸礼一
ですよね。あの曲好きで
エンディングを歌ってます。
そうですね、インターネットブームがずっと来るあたりでちょうど放送してたってこともあって、割とインターネットの初級アドミニストレーター、もうあの検定試験ないんですよね今。
最後の方だとパワー PC かなんかそれっぽい CPU の話が出てきたりとかして
で基本は第6のプロトコル言ってないし、新しいプロトコルが来てどうなるいう話ばっかりいつも言われてて、
サブタイトルがね結構いわゆる IT 系の用語がいっぱい使われててよかったね、は
い、
あれは。
小島さん、すいません、何のことか全然かもしれないですけど
大丈夫です、
はい、大丈夫ですか。
結論として、はい、広角機動隊はまず漫画の、は
い、いやまず漫画じゃなくて、まず
アニメーションの
連続アニメのスタンダードコンプレックス1っていうのをまず見た方がいい。
その後映画版の
「ゴースト・イン・ザ・シェル」を見て、で原作を読むといいでしょうねっていう。
そうすると理解できますか？
理解。
じゃあその筋でいきます。
はい、1時間以上にわたってお送りしました、私山村の「お前それ知らんと喋ってるやろ」大会ユーストリームでしたけども、その苦痛になんとか1時間耐えた小島明子さん番組でもありましたけどありがとうございました、すいませんでした。
ありがとうございました。光学機動隊勉強します。絶対ついていけるようにします。
絶対面白い
と思います。私ハマると思います。
さっきちらっと秘密もすっごい面白いですよ。
はい、ちょっとすごい先ネットで調べてめっちゃ興味津々です。ビバックもやりたいです。
あ
五味先生がいなかったら本当にあれ何やったやろう状態でしか、残念ですねこれ音でしか残らないのが。最後にサウンドマーケット夜9時半から火曜日ですけどね、
よろしくお願いします。
それでは来週の
アップホッパーって言って
オーバー
なんか違うな